皆さん、こんにちは。笛のみのるでございます。まずはこちらの音声をお聞きください。最初に言っておきます。結構、ショッキングです。どうぞ。
拙者、親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町おのぼりへおいでなされれば、欄干橋、虎屋、東右衛門、ただいまは、啓発いたして、遠斎と名乗りまする。
はい。いかがでしたでしょうか？なかなか、やばいですよね。これ何があったかというと、まずは花粉症。くしゃみとか、咳とかがすごくて。それでちょっと喉の調子悪いなと思っていて、で、以前から、たびたび、ポッドキャストで紹介している、凶悪なアルコール、白い酒と書いて、梅酒を飲む機会がありまして、飲んだらあんなになっちゃいました。ちなみに、あの声は10日前ですね。はい。10日でここまで持ち直したのは割と奇跡なんじゃないかなと。以前ね、ちょっと、2週間以上声がそもそも出ないっていうことを経験している身としては、出るだけマシみたいな。結構だから、喉を弱いなって改めて思ったので、なんか、梅酒も怖くなっちゃいましたね、なんか。しかし、今年の花粉症やばいですね。今までは、鼻うがいしときゃなんとか持ちこたえた。鼻詰まりなんか一回もないみたいな状況を維持できていたのですが、今年に関して言うと、鼻うがいしていても鼻詰まるし、めっちゃくしゃみ出ますね。なかなか、今年の、花粉は手強いですが、花粉症の皆さん一緒に頑張って乗り切っていきましょう。というところで、続きましては、週刊笛の2026年2月26日、忘れもしない退職記念日。はい。ベンチャー企業から大企業に私は転職したんですけれども、そのベンチャー企業の退職日が2月26日と。しかしもう、特に大企業のキャリアがベンチャーのキャリアを上回って、そこで改めて考える。ベンチャー企業と大企業、どっちが良いかと。結論、個人的には、雇われてる身としては、大企業の方が、まあ、大企業だしなっていうので、ある程度片付くところはある。一方ね、ベンチャー企業とかで嫌なことあるとさ、もうなんかこんなちっちゃいコミュニティで消耗してても、どうしようもないな、みたいな気持ちに、やっぱなるんだよね。ただ、新卒として入社するならどっちがいいかっていうと、ちょっとね、一概に大企業がいいですとは言い難いなって思いました。新卒の育て方を見てきて、全然育ち方が違う。例えて言うなら、ベンチャーは海に投げ込んで、そこで溺れながら泳ぎ方を体得するみたいな。そんな感じ。まあ、一方、大企業はですね、3ヶ月ぐらいね、お水にはそもそも触れさせもしない。で、腕の回し方とか、足の動かし方とかを、座学で教えてもらって、3ヶ月後、いざ、着水、みたいな。で、言われた通りに、手足を動かしたら、あ、泳げてる、みたいな。なので、あんまり、理論と実践が結びつかない人は、大企業、きついかもって思った。ね。まあ、大企業でもその水にぶち込むタイプの大企業があるかもしれないから、そこはなんか企業説明会とかでどういう育て方をする会社なのかなっていうところを知っておくといいんじゃないかなって思いました。はい。続きまして、2026年3月4日、個人的ふざけんな大賞。はい。私、とある企業に怒りを覚えております。この際ですが、名指しで言います。アドビです。会社でね、とある製品を使っていて、で、発注にあたって、その正式な金額を知りたいというので、公式サイトに書かれている金額がですね、なんか、解釈の仕様によるなってところがあったので、正式な回答を得るために、問い合わせをしたところ、まずね、今ってさ、チャットサポートみたいなあるじゃないですか。で、あそこで、あ、ちょっと、うちじゃ無理だわって言われて、なんか別のそのメールベースでの窓口を案内されて、で、その窓口に、 問い合わせたら、今度は、いやー、うちこれ担当じゃないわ。チャットサポート問い合わせて、さっきのチャットサポートに案内してる君みたいな。プラス、こっちの電話でも対応できると思うみたいな感じで電話番号教えてもらって、で、その電話が、うちじゃないわ。よそ回って、こっちの電話番号でよろしくっていうのを、5回やられたんですよ。でね、この電話もさ、その引き継ぎじゃなくて、その教わった電話番号にかけ直すっていうやり方なのね。なので、そのせいでですね、こちらの情報は引き継がれず、毎回ね、そのメールアドレスとか、その ID とか聞かれるんですね。で、この時、まだ声がね、治ってなかったから、もう全然出ない声でさ、必死に出して、これかってなって、ちょっとうんざりしちゃったみたいな。はい。いやー、アドビさん、やってくれますね。続きまして、2026年3月7日、全然いつものじゃない。この日は、前回お話ししたお菓子屋さんを経営している友達に、また会う機会があって、まあ本来はね、年一ぐらいのペースなんですけど、まあとある野望用で、ちょっと2週間後にも会う約束ができ、で、この日会ったというところで、はい。この方はですね、まあ、言うなれば、ひいき目に見なくても、イケメンの部類には属するんだと思うんですよ。私結構イケメンには手厳しいので周りの人でこの人イケメンだなっていうのは多分この友達含めもう一人ぐらいしかいないっていうくらい私の厳しい審査をすり抜けるくらいにはまあまあイケメンなんですが、ファッションにですね大変頓着がないと。放っておくとですね、ポケモントレーナーが現実世界に出てきたような、なんだろう、いや、そういう例え方ちょっとそれだとダサいみたいな言い方になっちゃうから語弊があるんだけど、決してね、服装ダサくないんだけど、機能性重視。まあ、もし彼が女の子とデートに行きますって言った日には、ちょっと服選ぼうかって言うかな。そんな感じ。で、髪型は当然のようにワックスなんてつけるわけもなく、西島秀俊風って言えばいいのかな。うん、一番ね、しっくりくる例えがそれなんだけど、西島さんみたいな、短めで下ろしてるみたいな。トト姉ちゃんのお父さん役だった西島さんの髪型が一番近いかな。で、この日ですね、会った時からものすごい気になってたんですよ。前髪がまっすぐすぎないかと。本当にもう横に、マイチモンジみたいな。なんかね、おそらく推測するに、韓国マッシュなんだろうなって思うんだけれども、あの髪型って、まあ、その気になればその、ね、ワックスつけるなり、ど真ん中でね、分けちゃうとかさ、なんかその今風のアレンジをする余地があったりとか、そういう人向けの髪型じゃないですか。だから本当に何の手をつけない韓国マッシュは割とひょっこり半風になってしまうんだなっていうところで、なんか男性の前髪って難しいなって思いました。女性の前髪ってここからここまでが前髪ですってゾーニングが割とはっきりしてるからさ、こうパスッとやっちゃっていいんだけど、あとはその前髪からサイドにかけて少し斜めに入れときゃまあそれっぽくなる。なんか男性の場合はなんか前髪と前髪じゃないのの境界がすっごい難しいなって思って、美容師としての、なんだ、知識がないからさ、あれ、結構難しいんだなって、改めて思いました。で、この前髪のことは、てか本人がこれ、意図して韓国マッシュにしたんだったら、似合ってないって言っちゃうのは良くないなとかって散々迷った挙句に、これは、自分で前髪を切ったの?って聞いたんですよ。そしたら、やっぱりそんなことはなく、実は、自分でもおかしいって思ってた。だけど美容師さんが長さよろしいですかって聞かれて、長さ自体は問題ないから問題ないって言っちゃって、ただその形には多大なる違和感があると。で、一旦もう長さは問題ないって言っちゃったから、その施術は終了しちゃってこの日を迎えて、で、第三者におかしいかどうかを聞きたかったんだよね。やっぱおかしいよねっていうので、はい。で、不思議なのが、この髪切った時に、この友達はね、 いつものってオーダーしたんですって。だったらいつもの西島さんにしてくれりゃいいのに。何を思ったか、そのいつもの担当の美容師さんが、いつものって言って、韓国マッシュに仕上げちゃったと。はい。美容師さんも何を思ったんですかね。はい。で、この日、なぜ会ったかというと、お団子を焼くために会いました。ちょっと前から話題になってる、なんか、お団子を自分で焼く喫茶店あるんですよ。それのリサーチ的な。団子焼くの難しかったっすね。ほんとなんかね、そう、私は、みたらし団子じゃないや。なんだっけ、黒蜜きなこ団子っていうのをオーダーして、で、それがね、その、焼き網にひっつきやすいから、コロコロ転がしてね、みたいなこと言われたんだけど、マジ序盤から、金網にひっついて結構メンタルが折れそうになったりとかしながら、コロコロコロコロ転がしてて。一方、友達の方はね、五平餅を頼んでいて。で、面白かったのが、私があんまりにも苦戦しているのを見かねた、なんかその、常連さんみたいなのが、お隣にいらっしゃって、で、常連さんが、それね、金網が温まってからやるといいよって、そうじゃないと均一に熱が伝わらないんだよって言われて、一旦その、頑張って転がしてたお団子をね、ステイさせて、温まってからもう一回やったら、言われた通り、いい感じに焼けました。なので、お団子を焼く喫茶店に行った時は、金網が十分に温まりきってから、お団子を焼くと。良いということを学びました。なので皆さんもこの先お団子を焼く、喫茶店に行った際は金網の熱加減に気をつけてみてください。というところで週刊笛乃は以上でございます。お相手は私、笛乃実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。